恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。皆さんと一緒にコリント人への第2の手紙を連続して学んでおりますが、今日は今読んでいただいた箇所です。パウロはいつでもイエス様を誇りとして生きていました。イエス様の十字架だけを誇らしげに語ってきました。彼はまたイエス様の苦しみを繰り返し語りました。いかにイエス様が私たちを愛するがゆえに苦しんでくださったか、人々の恥ずかしめにも耐えてくださったかをパウロは語ってきたのです。そしてパウロは自分を誇ること、自慢話をすることはとても恥ずかしいことだと感じるセンスを持っていました。また自分がどれだけ苦しんできたか、そういう話をすることもとてもためらう、そういう心を持っていました。そんなパウロが今日のところではまさに席を切ったかのように自分のことを語るのです。どうしても語らざるを得なくて恥ずかしいことですが、愚かなことですが、言わねばなりませんと語るのです。それはコリント教会に入り込んできた偽教師たちのゆえでした。偽教師、偽使徒と言われる人たちがコリント教会に入り込んで、しきりに自分を誇り、自分を推薦し、パウロを非難します。しかしコリント教会はその偽物ぶりが見分けられなくって、その言うままなすがままにさせておいたのです。11章の20節。事実あなた方は、誰かに奴隷にされても、食い尽くされても、騙されても、威張られても、顔を叩かれても、こらえているではありませんか。あなた方はそのような人たちのことをじっとこらえていますが、19節でも、先週も触れたところですが、あなた方は賢いのによくも喜んで愚か者たちをこらえています。一般にはこらえるっていうのはいいことのようですけれども、この場合には皮肉たっぷりに言ってるわけです。そんな人たちのことをあなた方は一生懸命こらえているけれども、こらえてはならないのです。そのような人たちのことを放置しておいてはならないのです。早く気づいてほしい、目覚めてほしい。そこで彼らを目覚めさせるためにパウロは語るのです。その偽教師たちはエルサレムからやってきたユダヤ人クリスチャンたち。そしてコリントっていうのはユダヤの人から見れば外国人、異邦人クリスチャンたちです。そういう異邦人クリスチャンたちを前にして彼らは私たちはヘブル人です。私たちはイスラエル人です。私たちはアブラハムの子孫です。私たちはキリストの子孫です。と、キリストのしもべですと語ったのです。誇ったのです。教会においては、どういう国籍があるか、どういう民族に属しているか、どういう血統のものであるのか、どういう家柄か、どういう職業か、どういう立場か、教会の中では全く関係がありません。私たちはそういったものを全く関係なしに神の前に等しく立つわけです。しかし、このユダヤ人クリスチャンたちは、私たちユダヤ人こそが神に選ばれた民であって、異邦人というのはそのおこぼれに預かるだけなのですと言わんばかりに、自分たちの血筋を誇ってみせたわけです。そこで、パウロは、彼らのその主張を、誇りを打ち砕くために、虚しくするために、あえて誇るのです。22節から後で、彼らはヘブル人ですか？私もそうです。彼らはイスラエル人ですか？私もそうです。彼らはアブラハムの子孫ですか？私もそうです。パウロ自身が、生粋のヘブル人、イスラエル人、アブラハムの子孫、彼らはパウロのことを責め非難したのですけれども、パウロは彼らが誇っている同じ私も民族に属するのですと主張して、 しかしそういったことは全く虚しいことですと言わんばかりに、ばかりです。そしてその後で23節。彼らはキリストのしもべですか？私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。このエルサレムから来たユダヤ人クリスチャンたちも、私たちはキリストのしもべです。非常にキリストに近いところにいた。そういう存在ですよ、と言ったとき、パオロも、私もそうです、というだけではなくして、私は狂気したように言います。私は彼ら以上にそうなのです。パオロの激しさが伝わってくるような表現です。パオロは、自分がキリストのしもべであることを、キリストにあっていかに苦しんだか、その苦しみ苦難のリスト一覧表を持って示そうとします。23節からずっと続くパオロの経験した苦しみの一覧表。皆さんはこの苦しみの一覧表をご覧になってどんな感想を持たれるでしょうか。皆さんもこれまでに様々な苦しみ、悩みを経験されたことだと思います。ですけれども、この一覧表の前では、誰もが黙らざるを得ないのではないでしょうか。実は、コリント人への第二の手紙っていうのは、使徒の働きで言うと、19章。パウロがエペソにいたその時期に書かれたものだと言われます。パウロがクリスチャンになったのが使徒の働きの9章ですから、9章から19章までの間にパオロが経験した苦しみの一覧がここに出てるわけです。そして実際に使徒の働きの9章から19章まででパオロが苦しんだいろいろな苦しみをこうリストを作ってみると、その数はパオロがここで第二コリントで挙げている数の約4分の1です。すなわち使徒の働きっていうのは実際にパオロが苦しんだ経験のわずか4分の1しか書いていないわけです。実際に使徒の働きに出てくるよりもさらに4倍もの苦しみを彼は経験しているわけです。そして、パオロの苦しみの生涯は19章で終わったわけではありません。28章まで続くわけです。すなわち、19章から始まってさらに28章に行くまでにパオロはさらに様々な苦しみを経験するわけですから、今日私たちが開いている苦しみの一覧表にさらに多くの悩みが付け加えられるわけです。さて、パオロの苦難のリスト。それら一つ一つを細かく見ていく時間はありません。簡単に23節の分類で見てみましょう。23節の後半、私は彼ら以上にそうなのですと言って、私の労苦は彼らよりも多く。パオロの労苦。27節でも、労死苦しみとあります。福音のために、キリストのために、パオロは様々な労苦、圧迫を受けたのです。27節のところにも、たびたび眠られる夜を過ごし、皆さん、少しこう想像してみてください。パオロほどの方が、床に入っても寝つけないのです。床に入っても、寝返りを打つばかりで、なんとか寝ようと思うんですけども、目が冴えて、心が冴えて眠れない。パオロは、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともあります。このような外から来ることの他に、日々私に押しかかるすべての教会への心遣いがあります。パウロはとてもとても、枕を高くして、眠ることができないような日々を、そのような連続を経験したわけです。次に、牢に入れられたことも多く、パウロは幾度、牢に入れられたことでしょうか。ただ牢に入れられただけではない、手枷、足枷をはめられ、鎖で繋がれ、不衛生な暗い地下牢に入れられ、 いつ引き出されて処刑されるかわからないそのような恐怖の夜を過ごしたのです。また、鞭打たれたことは数え切れず。数え切れずとありますけれども、パウロはすぐ後で、24節から後で数えるんですが、ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度。鞭で打たれたことが3度。どういうことなんでしょう。まず、ユダヤ人から受けた39の鞭。旧約聖書の申命記の25章の1節から3節のところに、この鞭打ちの刑についての規定が出てきます。鞭で打つときには40回までは良い。40回を1回でも多くしたら今度は鞭で打った人が鞭で打たれるわけです。そこで、間違えたらいけないので、途中で数え間違っていたら大変なので、40回打たないで39回の鞭でやめておくわけです。そのようなユダヤ人による鞭打ちを受けたことが5度。そして、鞭で打たれたことが3度。この場合の鞭っていうのは、ローマ人による鞭。ローマ人によって、パウロは、本当は打たれるはずがないんです。ローマの市民権を持っていますから。しかし、それで打たれたことが3度。ローマの鞭っていうのは、この皮の先のところに、鉛とか骨のかけらが散りばめてある、そういう特別性の鞭で。それで打つと、それが先がですね、肉に食い込むわけです。それをしゃくり上げるようにして打つわけです。イエス様が十字架につく前に打たれた鞭はこれだろうと言われます。そして、死に直面したこともしばしばでした。鞭打ちもそうです。39の鞭でほとんどの人が死んでしまうというぐらい、これは過酷な鞭です。また、25節。意志で打たれたことが一度。これは人の働きに出てきます。ルステラっていうところで、パウロが迫害を受けて、意志で打たれるのです。人間の頭ほどの大きさの意志を持ってきて、まず最初の証人が、その、犯罪者の頭に打つわけです。そして、その後でみんながですね、意志の束ができる、山ができるほどに意志で打って、そしてついに殺してしまうわけです。パウロは、神を冒涜するものだっていうことで、石で撃たれて。そしてピクリとも動かなくなりましたので、死んだものだと見られて、町の外に引っ張っていかれて放り出されました。しかしパウロはまた、むっくり起き上がって、再びルステラの町に入っていったという驚くべき記事があります。難戦したことが3度あり、一昼夜海上を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い。これがパウロの人生です。まさに苦難の連続。こんなパウロの苦難の連続一覧表を見ていますと、パウロはクリスチャンになったばっかりに、このような苦しみを経験しているわけですから。パウロがクリスチャンでなかったらその人生はどうだったろうだろうと考えざるを得ません。パウロがクリスチャンになっていなかったとしたら、クリスチャンになるその直前においてでもパウロはまだ若いでしょうに、その当時の最高の出世コースを歩んでいました。最高の地位に、そして名声と財産と業績をパウロは持っていたに違いないのです。しかし、パウロはクリスチャンになったばっかりに、こんな人生を歩んだわけです。パウロはどうして、それほどまでの苦しみに、連続の苦難の中を耐えることができたんでしょうか。その一覧表を見ながらつくづくそう思わされます。どうしてこれほどまでの苦難に彼は耐えられたんだろう。三つのこと。第一は、彼が持っていた証明感。神によって召されたという確信。これが、パウロをして耐えさせたの。第一の理由だと思われます。パウロはイエス・キリストに出会うことによって、使命を与えられました。神が私をこの働きに、この務めに召してくださった。 この照明感がはっきりしているかいないかで、まるでその人生は変わってきます。神によってこの立場に、この働きに立てられているのだと、はっきりとわかれば、人が何を言おうが、人が何をしようが、立っていることができます。しかしこの照明感がはっきりしていないと、上がったり下がったり、人がどう言ってるでしょうか、人が何と言ってるでしょうか、何と考えてるでしょうか、人のことばかりが気になるわけです。パウロは、この照明感が、はっきりしていました。だからこそ、使徒の働きの二十章をちょっと開いてみてください。使徒の働きの第二十章。先週言いましたように、ぜひ引用の時には一緒に聖書を開きましょう。使徒の働きの第二十章。22節から、使徒の働き、新約聖書の247ページですが、247ページ、20章の22節からお読みします。今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのかわかりません。ただわかっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、なあめと苦しみが私を待っていると言われることです。けれども、私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。パウロはただ、神様に心を縛られて生きる人です。そして彼は、彼の行く手に、はっきり、縄目と苦しみが待っていることを知っています。でも行くのです。なぜですか？主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思わない。主から与えられた任務、使命、それをしっかり掴んでいましたので、彼は耐えることができたのです。第二番目にパウロがなぜ耐えられたのか。第一のことと非常に近いことですが、それは神様によってパウロは自分が信頼されているのだというその喜びのゆえだと思われます。神がこんな私を選び、こんな私を召し、こんな私を用いてくださるのだ。それは神がこんな私を信頼して福音を委ねてくださったからなのだ。その喜びのゆえです。ご一緒にもう一箇所、テモテ第一の手紙の一章。テモテ第一の手紙の一章の11節からお読みいたします。祝福に満ちた神の栄光の福音によればこうなのであって、私はその福音を委ねられたのです。私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を捧げています。なぜならキリストは私をこの務めに任命して、私を忠実なものと認めてくださったからです。ずっと続くのですが、パウロは、神様はこの私を忠実なものと認めて任命してくださった、委ねてくださった。神様がこの私を信頼してくださっている。だから、私をこの働きに、この使命に、この務めに立たせてくださっているのだ。この神に信頼される。人に信頼されるだけでも、私たちは大きな喜びです。やっぱり信頼されないっていうことは、私たちにとって全く悲しい、また失望させることはありませんが。それ以上に神によって信頼されるっていうことはなんていう大きなことでしょう。今、連日、アフリカ中央部にあるルワンダのことが報道され、その悲惨さを目を覆うばかりのその悲惨さに私たちも何かしなくてはいけないとですね、迫られるニュースですけれども、先日、東北でお会いした、そのルワンダに行って帰ってきたばかりの兄弟。彼はワールドビジョンというですね、今ルワンダでもこのワールドビジョンの人たちがクリスチャンとしての救援活動をしているわけです。 このワールドビジョンっていう働きの創始者はボブ・ピアスっていう先生です。以前にもこのボブ・ピアスの話をしたんですけども、私の大好きな話ですので今日も紹介させていただきますが、このボブ・ピアスがある日上海に行きました。上海で自分のお仕事が遅くまでかかって、やっと夜中にですね、自分の泊まっているホテルの部屋に行きましたら、入り口のところにホテル側からのメモがありまして、今日ホテルは満杯で、申し訳ありません。別のお客様を相部屋として先生のお部屋に入れました。どうぞお許しください。もう夜中ですので、相部屋のその人をですね、起こさないようにそーっとピアス先生は入って、そして、寝ようとした。ところが、隣のベッドから、しばらく経つとですね、すすり泣く声が聞こえてくる。だんだんその声が大きくなってくる。もう放っておけなくなって、ピアス先生は、電気をつけると、お隣のお方、どうかなさいましたか？何か、助けになれないでしょうか？すると、そのお隣の方が、申し訳ありません。本当に、こんな遅い時間に、お騒がせしてすいません。実は私はアメリカから中国にやってきた宣教師です。中国の奥地に宣教師として入っていきました。しかし、伝道しても人々が福音に耳を傾けようとしない。しかし、そんな私たち夫婦でしたが、与えられた赤ちゃん、子供が与えられて、その子供を通して村の人たちと親しくなっていき、それを通して、次第次第に村の人たちも心を開いて福音を聞いてくれるようになりました。そして一人二人と、キリストを信じる人たちが出てきて、さあこれから希望があるぞと思っていた矢先、子供の体に異常が見つかったのです。そして、上海に出てきて、病院で見てもらいました。そしたら、子供は大病にかかっていることが分かったのです。そこで私は、昨日、あなたはこれまで一生懸命福音のために奉仕したのですから、今、ご家族のために生きる権利があります。どうぞ、私が飛行機代を払いますので、アメリカに先に帰ってください。そして、奥様と子供を迎えてあげてください。それは大変でした。奥様と子供を送って、あなたは本当に寂しかったのですね、って言うと、いいえ。悲しくって泣いてるんじゃないのです。寂しくって泣いてるわけじゃないのです。私は嬉しくて泣いてるのです。この部屋に入れていただいて私は疲れてぐっすり眠りました。そうしましたら私は一つの夢を見たのです。夢の中でイエス様が登場しました。そのイエス様は旅の姿でした。旅姿のイエス様が夢の中で私に語りかけたのです。さあ、元のあの村に一緒に帰ろう。私と一緒にあの村に行ってくれるのはお前しかいないのだ。お前のことを当てにしているよ。イエス様が私を当てにしていてくれる。私を信頼してくれる。そのことが嬉しくて私は泣いていたのです。まさにパウロはそんなイエス様のあなたを当てにしているよという声を聞きながら、あの苦難の連続の中で耐えることができたわけです。もう一つパウロがそんなにも苦難の連続の中で耐えることができた理由は、フィリピ人の手紙の1章の29節にその理由があると思います。新約聖書351ページ、フィリピ人の手紙の1章の29節。今日の暗唱聖句に選ばせていただきましたので、お分けになった方々でご一緒に読んでみましょう。フィリピ 1-29 です。はい。あなた方は、キリストのために、キリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。はい。イエス・キリストを信じる。そこには溢れる恵みがあります。罪の許し、神の子とされること、永遠の命、天国、主が常に共にいてくださること、神の愛、神の驚くべき恵み、様々な賜物があります。プレゼントがあります。そしてそのようなキリストにあっていただくプレゼントの中に、キリストのために苦しむというプレゼントも含まれているというのです。それを読むと、イエス様、 ご遠慮させていただきます。他のプレゼントは全部いただきますけども、キリストのために苦しむそのことだけはご遠慮させていただけませんかと言いたくなるのですが、残念ながら、それもワンセットでございます。イエス・キリストを信じて、従っていくとき、当然のこととして、キリストのために苦しみを受ける。これは避けられない。人にあざけられ、のけ者にされ、また煙たがられ、誤解されること、それは避けられない。初代のクリスチャンたちは、キリストのゆえに迫害を受ける、苦しみを受けるとき、どう覚えましたか？キリストの皆のために苦しむに、恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜んだ。やっと私も一人前になったか。イエス様のために苦しみ、恥ずかしめを受けるようになったから、ああ、嬉しいことだと喜んだというのです。もしも皆さんがキリストの名のために迫害を受けないとすれば、苦しみを経験していないとすれば、まだ一人前でないっていう印であるかもしれません。パウロはキリストのために苦しむ、それも一つの大きな主にある喜びとして捉え、当然のこととして捉えていたわけです。さあ、第二コリントの十一章に帰ります。私たちはパウロが証明感のゆえに、主から信頼されているっていう喜びのゆえに、また苦しみをも賜ったっていうことのゆえに、それらの苦難の連続を耐え抜いたっていう、そういう箇所を見るとき、私たちはパウロを見て、なんとパウロは強い人間なのだろうと感嘆をします。ところが、パウロは実は今日のところで、なんと強い人だろうという私たちの感想とはまるで逆に、いいえ、私は決してヒーローではない、英雄ではない。英雄どころか、私は実は今日のこのリストを通して、実は私がなんと弱々しい弱虫であるかを知ってほしいのです。と言っているのです。実はこのリストは、パウロがいかにタフな、いかに強い人間であるかのリストではなくして、実は自分がいかに弱々しく、めめしいものであるかを強調している箇所なのです。パウロは、このような苦難のリストを載せながら、私は決して、この苦難の連続の中でヒーローではありませんでした。私は堂々として、私は主にあって大丈夫ですと、そんな強いものではありませんでした。いえ、その逆だったのですということを言っているのです。私はたびたび眠れませんでした。クリスチャンが不眠症にかかるんですか？かかるんです。パウロも不眠症になったというのです。心に平安がなく、手に何もつかない。伝道のチャンスが訪れても伝道することすらできないパウロの姿を私たちは以前に見ました。寝つけない。祈れば眠れるんじゃないんですか？信仰があれば、主に委ね切ってぐっすり眠れるんじゃないんですか？いいえ、パウロは私は眠れませんでした。それほど、私は弱かったのです。日々私に押しかかってくるまさにストレスによって、私はズタズタになっていたのです。すべての教会への心遣いのために、心配で心配でならない。誰かが一人弱っているっていうことを聞くと、そのことでとっても私も一緒に弱り、誰かがつまずいたと感じ、聞くと、私の心が激しく痛んでもう、平安はなくなってしまう。それが私です。私は毎日悶々として暮らしてきたのですよ。パウロは決して、主がついているから大丈夫です。さあ、この重荷をすべて主に委ねて、あとは平安で、委ね切って、生きていきましょうと。そうはいかなかった自分を今日さらけ出すのです。もしも、私たちがパウロのそばにいたら、私は首をかしげるでしょう、きっと。これがあのパウロですか？これがあのピリピリとの手紙のところで、何も思い煩わないで、すべての願いと祈りを持って、あなた方の願い事をすべて神に知っていただきなさい。そうすれば、 人のすべての思いを超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますという、あの言葉を書いたパウロその人なんですか？おかしい。パウロがこんな人であるはずがないと思うほど、パウロは実は弱った、困った、心配だ、どうしようと何も手につかなくなっている姿。実は今日のところでそれをさらけ出しているのです。パウロ先生、委ねましょうよって言いたくなるぐらい、パウロは今落ち込んでいる自分をさらけ出すのです。そうだね。それが私の書いた言葉だよね。でも、私は今、委ね切って平安になれないのです。寝つけないのです。パウロは今日のところで、そのような弱さを隠さないのです。21節。言うのも恥ずかしいことですが、言わなければなりません。私たちは弱かったのです。30節。もしどうしても誇る必要があるなら、私は自分の弱さを誇ります。そう言って、31節から33節で奇妙なことをパウロは言うのです。苦難の連続をずーっと一覧表の中でまとめたパウロが、たった一つの出来事、ダマスコで敵の手を逃れて、カゴに乗せられて、こっそりカゴからエレベーターのようにして、城壁から逃れた。その出来事だけ、パウロはここに具体的に紹介するのです。なぜ、パウロはこんなことだけ書いたんでしょうか。理由があるのです。パウロがクリスチャンになって最初に経験した苦しみ、それはこのことでした。これはダマスコでパウロがクリスチャンになったその直後に経験した苦しみでした。しかし、最初の苦難だっていうだけではなくして、実は、パウロは敵の手を逃れて、こそこそとカゴで吊り下ろされた自分の姿、敵に背中を向けて、こそこそカゴで逃げ出した自分のあの無様な姿をここでわざわざさらけ出すのです。それはパウロにとって最も恥ずかしい思い出なのです。鞭で打たれるよりも、こそこそ逃げ出した弱虫の自分、それはパウロの生涯の中でとても恥ずかしい実は思い出なのです。しかしパウロはわざわざその出来事をそこで紹介することによって、実はこれが私の本当の姿なのですよ、と私たちに裸になって、まさに愚かになって見せてくれるのです。そして、パウロはそのように自分の弱さを卑劣することによって、こんな弱い、弱虫の私なのに、どうして、これほどまでの多くの苦難の連続を乗り越えることができたのでしょうか？それはただ、主です。主がこの弱いものを、いや、弱いからこそ、支え、守り、導き、助けてくださったのですと、そのことをここで、自分の弱さを強調することによって、主の道からを浮き立たせているわけです。このような方法によって、パウロは、コリント人の人たちを、コリント教会の人々を目覚めさせようとしているのです。コリントのクリスチャンたち、ぜひ知ってほしい、目覚めてほしい、あなた方は、尊大で、横柄な態度で、自分を誇り、他人を責める人々を見て、ああ、なんと推しの強い、なんと実力のある人たちだろうと、そんな人たちを見て、力ある人たちだと言っています、思っていますが、本物というのは、実は、弱さの中にあるのだよ。神を知らない人々は強さの中に自分の求めるものがあると求めますが、強さを神を知らない人々は求めますが、神は弱さのうちにこそ真に望んでくださる方なのですよ。パウロは、こんなにも弱い私、こんなにもめめしい私、そんな私を神が これほどまでに支え、導き、助けてくださった。その事実を見て、どちらが本物か、しっかり見分けてほしいというのです。パウロは、自分の生涯を振り返って、遺言状とも言える、テモテ第二の手紙の3章の11節で、こう言います。テモテ第二の手紙、3章11節。これはパウロが、首を切られて、殉教するんですけども、その直前に書かれた、まさに遺言状だと言われるんですが、第二テモテの3の11、382ページでこう言います。またアンテオケ、イコニオム、ルステラで私に降りかかった迫害や苦難にもよくついてきてくれました。なんというひどい迫害に私は耐えてきたことでしょう。しかし主は一切のことから私を救い出してくださいました。パロは自分の人生をずっと振り返りながら、なんていうひどい迫害に私は耐えてきたことでしょう。いえ、私が強いから耐えてきたわけじゃないのだ。主が一切のことから私を救い出してくださったのだ。有名な足跡っていう詩があります。志野さんもとても好きでよくこの賛美を歌いましたし、また先日結婚式の時にも足跡を歌われたんですよね。それはあるクリスチャンの見た夢を題材に作られた詩です。その夢を見たクリスチャンっていうのは、逆境に次ぐ逆境、人生はうまくいかない、失望と苦痛に常に襲われていたクリスチャンだそうです。ある晩このクリスチャンが夢を見た。イエス様と一緒にその夢の中で自分の生涯を振り返っていた。そして彼の人生が砂浜に沿った足跡によって表されていた。そしてほとんどのところは足跡が二組あった。彼と救い主との足跡。ところがよく見ると、特に足場の悪いゴツゴツした場所に来ると、二つの足跡が一つになってしまっている。彼は眉を潜めて救い主に行ったって言うんです。あそこを見てください。私の生涯のほとんどの間、あなたは私と一緒に歩いてくださいました。けれども、本当に困った時、あなたはどこへ行かれたのですか？私はあの時、普段以上にあなたを必要としていたのに、なぜ身を隠してしまわれたのですか？イエス様は答えて、我が子よ、私は一度もあなたから離れたりはしなかった。二組の足跡からそれがわかるだろう。けれども、あなたが耐えられないほどの苦難にあったそんな時、私はあなたを腕に抱いて、運んだのだ。あの険しいところにある一組だけの足跡は私のものだ。私があなたを抱いて運んだ時のものなのだ。まさにパウロは、自分はまさに耐えられないほどの苦しみの中で、まさに弱さの中に不安の中で落ち込んでいた。でも、なぜ通ってこれたのか。それは、主が、力強い主が運んでくださったからなのだ。今日、私たちも自分の強さではなくして弱さを誇りましょう。自分の欠け、自分の弱さ、自分の愚かさ、自分の足りなさ、そのゆえに自分をいじめることをしないで、その部分を誇りましょう。そして弱いからこそ、足りないからこそ、臆病だからこそ、だからこそ抱き上げてくださる強い主がおられることを覚えて、弱さを誇り、主を誇り、主を褒めたたえましょう。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。